加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターのザビエルと
つっくんことつくだ、
部長こと平林、
そして藤田孝子と、
ミキサーバンブー5名でお送りをいたします。出だしごついしくじったね。
ちょっと慌てて
ますね。
やっぱり生やから。
そうそうそう。でシーズン3に入ったんですよ。
おっと
このディアもね。
は
あ、
はは
あ、まあ、災害後語られることのなかった教訓をですね伝えるお店として本日もスタートしたいと思います、はい、ただ今日はね開店を祝うかのような、
うん、
春の嵐の中で本日開店させていただきます、
は
い、
そうですね、
はいはい、そうですねとちゃうで、
え
今日これ生放送やで。
生なんですよね。
そうそうそうそう。
いや何年ぶり、
何年ぶりやろね。
1年ぶり
1年ぶり1年ぶりに生放送。あ1年前に不適切なことを言うたから録音に変わったよね、
うん、
えバンブーがやね、うん、あれで給料だいぶカットされたって聞いてるんやけど、で生放送なんで、防災ショットバーとしてはですね久しぶりにメールとかファックスを受け付けたいと思います。
そうですね。
メールは869@bambam.jp、ファックスは079424をハロー9までよろしくお願いをいたします。というところでですね防災ショットバーもシーズン3に入って、
はい、そうですね、
何を伝えていかなあかんかなと考えとったところに、まあの地震やからね。
そうですね、
うん、偉いことですわ。で、うん、いつも来るやつがまた今日来えへんねんけどね。
ちょっと生で、
ちょっと油さしとかなあかんねん。ドア
556、
あ556、
おいおいおい長いや
から
入られへんやん。
いやそれね556さしてなかったから入られへんかったんやと思うんですけど
で、ところでなんか生始めたって。
生始め、そうそうそう、
飲む方ちゃいます。
ジョッキでもらえます。
違う
生始めましたって書いてるけど生放送始めました、
う
ん、
そう書いてた、
そう書いてるから、
そう書いてたかな、
そうか、
うん、はい私もどこで出たらいいかめっちゃ困ってたんですけどもういいですか、出ても。
いや出てもいいですかっていうのは外に出るということ。
いやあのお店の皆さんの会話の中に私も登場していいですか。
どうぞどうぞ、はい、結構ですよ。
も
うくだらん話を30分間やっとるいてね、ちょっといろいろなところからお叱りを受け取るわけですけれども、うん、部長今日もまたお酒の匂いにつられて。
はいはい、何が入ってるの。
今日はですね防災ショットバーディアでは、毎度毎度、まあ、3年間これ続けてやっとるわけですけど、
うん、
地震被害やらいろんな災害にあったけれども頑張って復興してる酒蔵のお酒をですね、
はい、
毎度ご用意をしております、
うん、
部長今日は何と言ってもタイムリーネタではあるものをお取り寄せしております、
はい、
テレビで最近よく出ております、うん、まあ、YouTube の動画サイトでですね、うん、頑張ってそのお花見をやってくださいとお願いをしてる、
はいはい、
南部美人さんのお酒を本日はご用意をしております。ちょっとこのお酒のご紹介をですねつくん、もうこれしか仕事ないねんからね。
そうですね、
教えてください。
喉がイガイガしておりますので、うん、聞き苦しいかもわかりませんが、本日の南部美人、これはですね明治35年創業で、昭和26年当時全国に精米具合も低く雑味の多い甘いお酒が主流の中で、まあ綺麗美しいお酒を作りたいというそういう思いで、昔からですねあの岩手県の二戸市、まあ、これは南部の国と呼ばれ、素晴らしい自然風土豊かな、水の恩恵に恵まれた土地ということで、まあ、その地名の南部と、綺麗で美しいお酒のこう質ですね、そのイメージから南部美人と命名されたんですね。で、その南部美人を醸してきたのが数々の受賞歴のある南部当時の山口はじめさん。
この人有名やで、めちゃくちゃ有名、このその筋では。
あ、そう、
うん、そうなんですか。
まあ、俺もその筋では有名や、
うん、
あっちだね、あの、裏の
もうええ、
はい、で、その山口、さんですが南部、当時の、じじょうじじゅ え、事情
もう神々やなお前
これ難しいっすよ。まああのえ、
品評会がいろいろあるわけです
ね。いろいろあるわけですわ、
全国いろいろね、はい、そこでごつこの人は受賞歴がありますわ、うん、有名な中ではね、あの問答セレクション、
はい、それ世界ですね、世界の方の、
そうですね、
あのお酒のコンクールということで問答セレクションで、これがなんと、グランドゴールドメダルを受賞している、うん、もうスーパー当時さんですね。
さっき出てた当時さんとは違うわけね、ラジオの、
はい、もういいわ、うん、違う違う、うん、
当時さんじゃない、
当時さんですね、はい、
で、うん、まあ、あのお酒作りは何年もやってもわからないという、まあ何よりも米と麹と水との相性を知るために、千変万化する自然の水の、性格をこう包むのが難しいということで、だから、1年1年がまあ勝負という、うん、いうことで、まあ、それが口癖というふうにおっしゃっていらっしゃいます、うん、で、平成20年10月に天寿を全うされたんですね。
そうなんですよ、惜しくもね、うん、惜しまれながら、
そうですね、その、まあ、生え抜きの副当時として働いてきた松森淳二さんが今度、まあ、当時として就任されて、まあ、新たなね、またスタートですね、南部美人の酒造りに5代目の蔵元、久慈康介氏、
そうですね、 YouTube 出てる、うんうん、ちょっとぷっくり系の、
あの人が
そうそうそうそう
そうそうなんですか、
が頑張ってるそうですよ、うん、
なるほど。
これ原料は
山田錦、
うんうん、精米部合は
が 40% で、
うん、仕込み
水が、折り詰め馬仙橋という、
何ですか、
なんだこれ、
場所ですか、
馬仙橋っていうなんかごついところがあるみたいな、
ごつい場所
説明むちゃくちゃ
難しいですね。
それのね、こう伏流水、うん、下を地下を流れてる伏流水が中高度、
うん、ちょっと硬い水、
うんうん、ちょっとだけ硬い水ですね、うん、
で酵母としては9号系の酵母を使用した、南部美人の純米仕込み大吟醸酒をこうね、今日はね用意しております、うん、でこれはまあ食中酒でもまあ楽しめる純米大吟醸として醸されており、まあ、厚みのある味わいとはっきりと輪郭のわかるこの香りのね大吟醸にもかかわらず料理を引き立てるという、そういうお酒で、喜ばれております、
はい、
で本日はなんと一升瓶で、
おっと
本当だ
初めて登場の一升瓶、
すごいっすね、ここでは、はい、
かなり存在感もありますね。
ようけ飲め
ねえ、ようけ飲んでください、もうようけ支払いごついけどね、ああ、うん、だいぶつけたまってるで部長もうそろそろ3年目やから春でもらわなあかんから、
今日はちょっとそのために高子ちゃん連れてきてん、
あ、なるほど、
ごちそうさまです。
いやでもここからあんまり喋った、あの放送コードに引っかかるかもしれんからマスターとしては喋らへんけれども、
う
ん、
ま、乾杯しましょう、
そうやね、で、まあ、いつも喜んでこれ乾杯すんねんけどね、うん、今回は前回の収録からその間になんとあの東日本大震災、
はいはい、
ごつい地震が行ってしまいました、うん、でまあこれはですね、もう言葉にならないですね、うんうん、だからまああの被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げたいのと、まあ被災された方の安全と一日も早い復興、これを記念して乾杯をしたいと思いますので、
乾杯かな、どちら、
乾杯かな、うん、うん、では今日一升瓶やからだいぶ入りますよ、
お前な、氷も入る
よ、本当ですね
あ、氷コロンと言ってないわ。では、一日でも早い復旧復興が叶いますように、はいはい、
乾杯、
乾杯。
うん、部長、うん、いかがですか。
あのね、山口さんの味とまたちょっと違うね。
知らんやろ、あんた山口さんの味知らんやろ。
どこの山口
さん、あんた山口さんの顔も知らんやろ。いやいやいや、
この山口さん
でも本当にあのすっきりとしてこれどんどん進みますね。
そうそう、これはなかなかあの YouTube であんだけこうね、ガーンって言うてる自信がみなぎったお酒ですよね、
うん、飲み終わった後から次また飲みたくなるような味ですね、
うん、
ま
あ、綺麗で美しいお酒を作るというのが名前が合うような南部美人ということで、まあこれをご用意、
我々はできるだけこういうのを買ってどんどん、
そうですね、あ、そうそうそう、はい、これね、あの間違ってね、うん、お前らゆすってたかってタダでもらえようねやろってね言うたところがあるけど、絶対買ってます、うん、これきっちり買ってお支払いをして、我々なりに勝手に応援支援をしようという、うんうんうん、
3年前からですもんね。
そうですね、はい、頑張っておるわけですが、というところで防災ショットバーに来た限りは部長また30分間ですね、防災漬けというかあと18分しかないねんけどね、
あら、
うん、うん、防災漬けになってもらおうと思っておりますがですね、はい、まあさっきも言ったように非常に今日はやりにくい、うん、ね、うん、あの震災を受けてですね、うん、まあ何を伝えたいかというのが分かりませんし、伝えたいことが多すぎるというのも実際です、うん、で震災からまあほぼ1ヶ月経ってですね、人それぞれいろんな感覚でこの震災を見てこられたこととは思いますが、うん、まあ何度も言いますけどラジオを聞かれた方でその震災の思いとか今後のこととかも、まあ何か聞きたい、マスターに聞いてみたいという方はメールファックスをお願いいたします。もう一回だけメール言うとこかな、
はい、
869@bambam.jp、 ファックスも言うといた方がいいんかな、079-0794-0869、電話番号は間違えないようにということでお願いをいたします。さてまあこんな災害が発生したらね、
うん、
今まで僕らこう楽しく防災とか備えることとかっていうのをまあ打ち上げてまあやってきたわけですけれども、なんか見直さなあかんのんちゃうかなという気にマスターはなっとるわけですわ。で防災活動って言ってもなかなか本当はあの災害受けたらね、地震、津波、まあ、もう一個ごついのもあるけれども、これは言えへんけれども、もう何を備えて何をしたらええのかっていうのが分かれ、うん、防災に関わっておっちゃんも16年早、うんうん、25歳の私としては、
うん、
なかなか
思ったんじゃないかな、
スルーされたな、
何ができるんだろう、
ね、そうそうそうそうそうそう、何ができるか、
ごめんなんか今
ちょっとあの冗談と真面目な話とか一緒に重なってましたね、
何ができるかいうことですよほんまに、うん、だからこの1ヶ月間みんなが何をしてきたかということも聞いてみたいですけど、部長、
はい、
この1ヶ月、まあ、何をやってきましたかね、
まあ、何をやってきたかっていうかその時に感じたことは、
うん
うん、まずは今言ったみたいに今まで自分がやってきたことはどうだったのかな、うん、役に立つのかな、今後もこんなことが起こって何ができるのかな、うん、そういうようなことをいろいろと考えながら、
うん、
で、報道とかを見てると今度この報道のあり方は何やねんっていうちょっとこう腹立たしいような思いもありながらね、
あるね、
うん、
マスターもありますわ、
であんまり言うとややこしいけど言えへんかったら何を起こってるのか分からへんと思うんで、
うんうん、
どの番組も同じように、まあ悲惨な画像をずっと映しながら、
うんうん、
多分視聴率の問題とかもあるんでしょうけど、
うんうん、
ただその時思ったのはね、例えば、うん、あるチャンネルはそういう映像を流してもいいでしょう、
うん、
でただ別のチャンネルではそういう被災者の方のそういう安否情報とかそういうのを流してよと、
うん、
人それぞれこう知りたい情報が違うと思うんでね、うんうん、だからそういう、うん、NHK ではこれして、毎日放送ではこれして、バンバンではこれしてとかね、
うんうんうん、
そういう形の区分けみたいなことできへんかったんかなと。
そうやね、
まあ、放送法とかねそんなんあるかもしれない、まあ、
でも阪神淡路大震災から16年ですか、まあ、なんか全然進んでいない、
うん、
まあ確かにそのメディアの報道方法っていうのは変わってるかもしれへんけれども、大変やっていうことと行政の動きが遅いっていうこのステレオ的な放送っていうのは何ら変わってないんですよね、うん、高子ちゃんとしてはこの1ヶ月自分なりにやってきたこととか、はい、
そうです、まずあの起こってからやっぱまあの私阪神淡路大震災もでも被災してるので、ね、
うん、
家族で、まあ、その時どうやったとか、
うん、
ちょっと話す機会は増えました ね、
あ、やっぱりね、
でもし仮にまた今後、うん、この辺で何か起こった時にどうしようかっていうのは話しましたね、
うんうん、
でその中で出てきたのが、まあ、これは初めて聞いたんですけども、うん、親が、まあ、やっぱりあの、まあ、あの一番欲しかったのはあの時お金やったっていうのを聞いて、うん、何もない状態の時に、うんうんうん、やっぱりお金が一番正直嬉しかったっていうのを聞いて、あ、じゃあ私募金しようって募金しましたね、
うんうんうん、
でこれからはあその経済活性現地の、うんうん、それが大事なのかなと思ってきて、まあ、そのあたりのお酒もそうですし、 物食べ物も、うん、まあ、これからちょっと買っていこうかなって思ってますね。
えらいえらい、えらい。お前なんか考えとったんか。さっきから咳ばっかりして、まあ鼻炎やから許したるけど、うん、アレルギー性鼻炎やからね、花粉症
で。そうですね、
うん、1ヶ月間何くしゃみと鼻水、
はい、
いやちゃうやろ。
いやいや、まあね、今回あのいわゆるスーパー広域災害いう、うん、まあ位置づけでいいんですよね。
そうですよね、
うん、だからまあ、まあね、自分たちが住んでるこの地域にそういうのが起こったらどうなるやろうと、まあね、その想定じゃないですけど、まあ、津波が来たらどうなるとか、まあ、地震が揺れてどうなる、まあ、それに対しての備えには一応、まあ、簡単ではしてるつもりでも、それをほんまに役に立つんかなと、
うん
うんうん、でやっぱりいろんな、まあね、学習はしたわけですけど、うん、まあ、高いとこへなんでみんな逃げてないんやろうなとかいう、そういうちょっと無念さっていうのもちょっと感じたりはしたんですよね、うん、その直後のああいう津波の映像をたくさん見せられると、
う
ん、
そう、うん、無念っていう言葉を使ってあれやけど、僕もいやほんまにあの津波でなんで逃げてくれへんかったんやろっていうのが、もう 99% の発生確率やったわけですよ、
うん
うん、昨日発表やったかな、一番ごっついところで 38.4m の津波、はいはいはいはい、
そうなんですか、
うん、
もうおっちゃんの住んでるグリーンシティ全部津波に飲まれた状態もんね、14階まで、
うん、
だからそんなのを考えていったら、その過去の災害が最大限の災害の上限ではなくて、本当はもっとごっついものがあるかもしれんっていうのも頭に入れながら、やっぱり災害に備えることも大事かなと思いましたね。まあ、ところでそのさっき高子ちゃんが言ったその募金活動ね、
はい、
やっぱ今回の東日本大震災において我々ができることって言ったら、物資の支援とかもあるんやけれども、阪神淡路の時の経験が高子ちゃんのところの家族が思ったそのやっぱお金が欲しい、うん、当然そうなんですよね、店が開いてても小銭すらなかったら、
うん、そうなんですよね、
通常の人のもの取らへんわけですね、絶対日本人なんか特に、うん、略奪もしない、うん、だからやっぱお金持っていきたいところが手持ちが何もない、
うん、
だから通帳もカードも全て流されてたら手に入れたくても入れてない、
うんうん、
だから我々のできることは今回はやっぱり義援金かなっていうのがマスターも思うね、
うん、
で特に義援金っていうのはただお金あげるとかそういう言い方が悪いかもしれないけどじゃなくて、うん、義援金は本当に向こうの人が自分たちの今欲しいものを買える使えるっていうのに適してるんですよね、うん、やっぱり防寒具が欲しいと思って防寒具が届いた頃にはもう暖かくなってたりとか、何々が欲しいと思ってもそれはいっぱい潤沢に物は集まってしまったりする、うん、だから物資っていうのは、まあ、公的な支援の中でやってもらう分にはいいけれども、我々ができることっていうのはやっぱり義援金がね、部長、うん、
そうですね、お酒飲んでる場合ちゃう
お酒あの自分でついでねまたあの
ガタガタ
何杯飲んでるかちょっとあの数えてるからね
いくらいっぱいいくらすんの、
いや取り寄せだからね、岩手からね、
まあ、今いっぱい1万ぐらいにしとこう、
自転車で取りに行ったよ
あ、そう、
大和急便動いてないからか、
ご苦労さん、
いやいや、あのうちの家までね、自転車で取る、
あ
家には届いた
よ、で、それ取りに行ったのつくん、
そうそうそうそうそう、
あご苦労さん
大変やん、
それで風邪ひいてね
そう、
うん、
落とされた
誰にやって言いながら、まあ